皆さんこんにちは、練馬ホットキャストです。このポッドキャスト番組は練馬区とアニメにゆかりのあるゲストをお招きして関わった作品のこと、練馬での思い出などいろいろお話を伺っていきます。進行は私、練馬アニメーションサイト編集山本と、
同じく編集の私岩沢が担当します。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
それでは岩沢さん、今回のゲストをご紹介ください。
今回第8回のゲストは前回に引き続き声優の尾形健一さんです。尾形さんは現在も放送中の名探偵コナンのアガサ博士役など数多くの役を演じていらっしゃいます。
今回はご出演された宇宙戦艦ヤマトや名探偵コナン、その他舞台のお芝居についてもお話しいただきます。
それでは早速尾形さんのお話を伺っていきたいと思います。どうぞお聞きください。
今回も尾形健一さんにお越しいただいております。尾形さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、はい、松本零士さんの作品や、高橋留美子さんの作品など、これは原作者の皆様が練馬区にお住まいだったりするもんですから特にちょっと興味深くお話を伺っていきたいと思うんですが、まず僕は今51なんですが、うん、僕らの世代といえば、もう尾形さんといえば宇宙戦艦ヤマトの
ね、
万能分析ロボットアナライザーなんですが、はいはい、35年ぐらい演じてらしたということになると思うんですが。
よく声が持ちましたね。
いや、でも変わりなくですよね。そういう意味では長く付き合ったキャラクターだと思うんですが、はいはい、どうですか、そのアナライザーという役。
最初はね、やっぱその分析ロボということで、あんまりこう、感情入れないで、そうですよね、っていうふうに言われたんですよ。はい、で、声も加工するというふうになれば、それじゃあ僕じゃなくてもいいじゃないですかっていうね、思いもあったりして、はい、録音監督の田代さんといろいろ話しながら、もうちょっと気持ち入れたらダメですかねとかね、だんだん言ってるうちに少しずつ許してもらって、
なるほどなるほど、
ああいう風なアナライザーっていうロボットになって、レイジさんが原作で書いてるロボットでも多少お茶目なんでしょ、あれはね、
そうですね、う
ん、はい、だからやっぱり当然感情が少しあった方が、うん、と思って、そうじゃなかったらね、ゆきさん使ってめくったりしない
ですね。すいませんですね。そうですね。
酒は飲むわ、女を追っかけるわじゃん。
本当ですね。そういう意味でやっぱり非常に人間臭いロボットだったですね。
はい、にしてしまいましたかね、僕はね。はい、
そっか、やっぱり最初はロボットだからっていう、はい、割とこう、あんま感情入れずになんていう話があったんですね。そうですね。
スターウォーズの
R2D2、
うん、はい、あれなんかも機械的にポコポコってこうやるだけですよね、はいはいはい、多分あそこのラインだったと思うんですけど、なぜか僕はもうちょっとそれを壊してしまいましたかね。
前回にもちらっとお話出てきたんですが、はい、宇宙戦艦ヤマト、私ぐらいこう年代の古いアニメファンはよく知ってるかと思うんですが、最初視聴率があんまり芳しくなくて、はい、1年の予定が半年で終わり、はい、でも、密かな人気がある中で、77年に劇場公開されて、はい、それがアニメブームのきっかけになった、ね、これも歴史的な事実なんですが、はいはい、まさにその渦中の中で、そのアニメーションの現場におられたと思うんですが、その時にアニメーションを取り巻く環境って劇的に変化したと思うんですけど、
そうですね。
現場でも感じてらしたと思うんですが、どのようにご記憶ですか？
はい、最初やっぱ視聴率が取れなかったのはね、もう原因としては、録音現場に絵がないっていうね、それはもう最悪だと思いますよね。うん、だから、みんながいいものを作りたいと思ってても、うん、それがちゃんとできてなかったっていうのも、原因の一つだと思いますけど。
なるほど。
もう、ストーリーそのものはむちゃくちゃいいんですからね。はい、はい、うん。あんなに、皆さんご存知ですけど、ね、放射能に汚染された地球を1年かけて除去装置を取りに行くっていう、はい、愛とロマンのっていう壮大な話でしたがね。はいはい、ああ、こんなすごいお話があるんだっていうんで、うん、もう僕なんかも続行惚れ込んで、やっぱ、だから余計にアナライザーもこうやりたいっていうのがあったりして。
なるほど。
まあでも、そのおかげで、若いファンの方たちっていうか、はい、あのドラマの良さをこう分かってもらえるっていうか、うん、単なる興味を見るだけじゃなくて、うん、やっぱブームになるっていうことは相当その影響があったんだと思いますので、それは、ある意味では、作品自体がそうですけども、 世の中の人たちの、こう、大げさに言うと、こう、育成っていうか、そういうものに貢献できたんじゃないかなって思う。それぐらいすごい作品でしたもんね。
う
ん、
そうですね、はい。アニメーションの仕事に携わってることの環境が、やっぱりその、ヤマトの劇場版の公開以降、
そうですね。まあ、出待ちとかなんとかいろいろありましたけど、はい、僕的には、変な若いものがこう、横道にそれるっていうか、そっちの方へ行くことの方がむしろマイナスなので、まあ、出待ちしてても、この作品愛してくれてるっていう意味では、それ当時結構緩かったんですよね。だから台本あげたりとか、サインしてあげたりとかって自由だったもんですから、結構頑張れよみたいなことで、激励もしながら交流してましたけど、最近はもう一切ね、それが。なんか販売するようになっちゃったからね、
まずね。転売するようになっちゃってね。はい
はい、それはやっぱまずいっていうのがあって、はい、はい。でもやっぱり、いい部分と、なんかこう犯罪をした時にこのアニメが原因みたいなことを言われることもあるんですけど、いや、それは一概にそうではないっていう、いい部分、むちゃくちゃあるんで、ね、今、インドでハットリ君がブームになってるみたいなね。日本のアニメはすごいですよね。
本当ですよね。今じゃ当たり前のその、いわゆるアニメージュとか、ニュータイプみたいな、はい、そのアニメ雑誌というのも、
はあ、
この宇宙戦艦ヤマトの劇場公開のきっかけですね。
はい、
なので、こう、今こういう、まあ、深夜アニメも含めて、子供向けじゃないアニメがここまで続いていられる、こう、弾み車というか、きっかけになったのはもう本当に宇宙戦艦ヤマト。
ヤマトですね。
だったなと思いますね。
さすがにこう、ヤマトによってアニメ界も浮上したって言うんですかね。
うんうん、本当にそんな感じですね。まあその、宇宙戦艦ヤマトからのアニメブームという影響もあって、松本零士さんの原作作品がどんどん東映動画さんでアニメ化される中で、はい、
ですね。
惑星ロボダンガードエース、それから、まあ、キャプテンハーロック。
ね、
キャプテンハーロックはそうですね、機関長で出られてたの、
はい、
あとロペットワーはあったですよね、アナライザーみたいな。
あ、そうですね。ね
ロボットも出て、
はい。はい、僕も調べたらそう、はい、そう。そうですね。
これも明らかにアナライザー人気を当て込んだキャラですよね。
え、原作にないんですかね？
確かね、原作ないです。ロペットワーは出てこないと思います。アニメ版のみのキャラクター。
そういえば、ハットリ君もシシマルは原作ないって言ってましたね。
あ、そうでしたっけ？
はい。なんかテレビ用に作ったみたいですよ。
あ、そうですか、はい。やっぱりそういうキャラクターってあるんですね。そのテレビ受けするとか。
ですよね。
はい。
うん。
あと、まあ、スリーナイン、千年女王など。
これ全然覚えてないですよ。スリーナインは、キモツケさんですかね。
キモツケさんが車掌の役で。
あ、そうですね。
はい。野沢雅子さんと池田雅子さんの。
はい、ああ。雅子コンビの、
ね。雅子コンビの。はい。キモツケさんとは、その、バウバブの遺跡もご一緒にされ
たって
ことですね。
そうですね。はい。青鬼に入った時からお知らせになって、はい。同じような作品に出させていただいてて、それで、バウバブを作る時にご一緒に。
なるほど。
僕も移動した
んで。なるほど。そして、うるせえ奴ら。
はい。
はい。高橋留美子先生も、これまた練馬区在住ということで、原作者の先生がやっぱり非常に多いお住まいなんですが。
なんか、アニメの先生方は、練馬で頭を練りまくってるっていうか、
そう。あ、出ましたいただきましたお待ちしてました
どういうタイミングで言えばいいのかって、ちょっと。
お待ちしてました。ぜひもうそんな感じでどんどんダジャレいただけると嬉しいんですが、何度か尾形さんとお話をさせていただく機会があるんですが、毎回そのダジャレにこう、痺れておりましたので、はい、ぜひ今日もお伺いできればと思うんですが、うるせえ奴ら、まあ、高橋留美子先生の出世作でもあるんです
が。あ、そうなんですか。
はい。
お父さん僕は原作は意外と読まないんですよ。
はい。
うん。だから、その先生がどういう作品書いてるとかっていうのもあんまり知らなくてですね。はい。できるだけその原作に左右されたくないっていうのもあったりして、うんうん、あんまり読まないんですけど、うん、うるせえ奴らもちょっと衝撃的でしたね。
はい。
雷の女の子、ラムちゃんですか？
はい。
人深くて。当たるがまた浮気な男だからね。
そうですね。
自由奔放に、自由奔放な恋愛アニメですかね。
なんかすごい、まあ、極端なキャラクター同士なのにこう、うまく世界がまとまってるというか。
はい、面白いですよね。なんで結局喧嘩すると、うちを壊されるじゃないですか。
はい、
そう、私はローンが気になって、またローンがっていうセリフがこう、定着してるんですよね、はい、あれ。あんまり他のセリフ喋った記憶はないんですよ。
そうですか。
まあ、女房とちょこっと喋ったりとか。はい、常に新聞で顔を隠している、
ね。そうですね。
そんなお父さんでしたよね。は
い、でもなんかこう、はちゃめちゃなことを、 アタラとラムがやっているんだけど、はい、その別に普通のお父さんみたいに叱るでもなく何するでもなく、なんかとばっちり受けてなんかポツッと言うっていう、そうですよね、キャラクターでしたね。はいはい、でも非常に印象的な、はい。まあ、テレビシリーズも押井守監督がやられて、劇場版も押井監督が何本か撮られてますが、あの、そういう意味では、まあ、今でこそ世界の推しではありますけど、はいはい、ちょうどこう、メキメキとこう、テレビシリーズやられてた頃の、うん、若き押井守監督はいかがでしたか？
僕はね、やっぱり何でしょう。下手くそなんですよ。人との出会いがあったのにもかかわらず、その、ちゃんと中に入っていけないっていう、遠慮深いというか、そういう意味では千葉茂がガンガン入っていって、
ああ、そうですね。
おしいさんと結構映画撮ったりとかしてましたよね。僕はそこまで入っていけなかったので、ちょっと引っ込み思案でしたかね。
まあ、あの、千葉さん役がまあ、得な役といえば得な役だったので、千葉さんらしいというか、はい。まあ、ランマも犬夜叉もその後、高橋先生作品、
はい。
続けてお出になって、おりますが、そういう意味では、まあじゃあ原作ということではなくて、アニメーションの方でもということなんですけど、こういった高橋先生の作品群、尾形さんが出られて、どんなところが楽しい？
まあ自由奔放というか、奇想天外というか、うん、なんか、アニメ作家の頭を割ってみたいという気がします。どういう風になってんだろう。あの、もう、魔法陣ぐるぐるの時もそう思いましたけど、うん、作家の頭を、買ってみたらどんなものがこぼれてくるんだろうみたいなね、アイデアがボロボロ出てくるんじゃないですかね、なんかそんなことを感じたこともありました。よしそれに超えてやろうみたいなね、対抗してやろうみたいな意欲が湧きましたね、はい、
やっぱこういいベースがあるとそれをまた超えたく
そうですね、
なる感じです
か、はい、まあ、超える要因としてはもうあの中身はしっかりできてますから、いかにギャグるかだみたいなことで隙間さえあればダジャレを考えてるところがありましたね、はい、もうランマなんてのはもうほとんどギャグ応酬ですからね、総運でしたっけ相方がね、はい、あの人も普段は地味な人なんですけど、なんかハマると結構やってくるんですよね、で僕もいや格闘家ですからいろいろこう戦って、はい、もう比較的やられること多いんですけど、まあまあ飛ぶんですよ、どんどんね。飛ぶときにガピョーンっていうのをこう、あえて言って、はい、散々その飛ばされるためにガピョーンガピョーンって言ってたんですが、あるときにこう、後ろ向きにこう飛んだ話数がありまして、はい、裏ガピョーンって言ったらまたこう、ああ、ガピョーンでもみんな入ってるのに、裏ガピョーンって言ったものまたガーッと来ちゃって、もう特にあの一番上のお姉ちゃん役をやってたね、井上貴子さん、はい、もう笑い情報でね、今日も笑わしてやるぞって仕掛けて。
そういう方がいるとまたバロメーターになったりするんですね。
もう、よし来たって言って、満足感
が。手応えというか、はいはい、あって。
僕もギャグやって何をこう基準するかというと、その共演者がどう反応するかっていうのが、一、うん、視聴者というふうに見て考えれば、うん、あ、三人笑ったから OK とかね。いろいろそんなことを考えながらやってましたね。
なるほど。
はい。
そして、もう一つ尾形さんといえば18年以上も演じ続けておられます名探偵コナンの阿笠博士、
はい、
尾形さんにとっても代表的な役の一つだとは思うんですが、
ですよね、はい、
ね、もうずっと今もテレビシリーズが続いて劇場も年に一本ありという中で、うん、はい、阿笠博士というのは尾形さんにとってどんな存在になってるんですかね。
まあまあ、役柄的にはね、どうしてもコナン君が使う武器を発案するとエンジニアみたいなことは根底なんですけども、それを作るプロセスとかそういうのは一切話の中であんまり出てこないですよね。むしろ少年探偵団の保護者みたいな部分を持ってて、まあ、ある時にはちゃんと叱ったりとかっていう意味では教育者でもあるかもわかんないですね。で、まあ、それでもやっぱりギャグが好きっていうね。本棚をこう触りながら、ああ、これは本だなっていうふうに。それをまず一発目に言ったような気がします。
は
い。それで危ないぞと。大型に隙間与えたら危ないぞと。最近はあんまり隙間を与えてくれなくなりましたよね。すぐカットが変わる。
劇場版とかだと、もう、なんですか、ダジャレクイズのコーナーまでなんかこう、用意されるようになり、
ね、
はい、なんかこう、岡田さんのキャラクターにもなんかどんどん、はい。赤瀬博士が寄ってきちゃってるような気がするんですけど。
そうですね。まあ、 そういう意味ではもう本当分身みたいになってしまいましたね、はい。まあありがたいことですけど、どっかで別のライターが余計なことを言ったりする場合もありますけどね。
うん、
基本的には相談があって。
ああ、はい、そうですか。はい、逆に関しては。
そうですね。どんなクイズがいいですかみたいなね。
やっぱりそうですよね。
それも多少、
そうですよね、
で、アイデアも出してボツになる場合もありますし、結局プロデューサー関係、作品作る人たちがアイデアで出し合って、ああ、これがいいっていうふうに決めてやる場合もありますけど、まあ基本的には相談があります。
なるほど。はい、やっぱりそうでしたか。アニメーションでも本当に長く続いている役から、単発でもいろんな役をこなされているというか、はい、出演されている尾形さんですが、ちょっと私は不勉強でちょっと拝見したことがなかったんですが、お芝居、実際のお芝居も、はい、ずっとその先ほどお話ありました、ガラクタ工房。
工房からですね。
ですね。はいはい、で、劇団
スゴロクに。
はい。はい、やっぱりこう生のお芝居をやることに対する意欲というか。
はい、要するに、安住したら多分ダメになるというふうな思いがありましたので、どんなに活躍しててもそれは平行線上を行くっていうだけで、上向いてないとダメだっていう意識があったもんですから、そのガラクタ工房の頃は、もっと違うものをお客さんに見せようよっていう一つの目的がありましたけど、ガラクタがもうほとんど解散になって、僕は今度はヘッドになってやるようになった時に、その一応ガラクタの名前を引きずったんですけど、はい、確かに地方周りかなんか一回したんですよ。はい、ガラクタ工房っていう説明を先生が子供たちにするのに非常に戸惑ってまして、
はい、
なんでガラクタなんですかみたいなことがあって、うん、それでガラクタやめようっていう、うん、それからそんな変わらないんですけど、スゴロクになって、うん、まあまあ人生スゴロクとかそういうような言葉もあるし、うん、あくまでも研鑽道場として劇団立ち上げたんですよね。
なるほど、う
ん、ですからマスコミに売るなんてことも一切しないし、うん、ただ自分たちが上手くなる、うん、いい芝居ができるようになるための道場として、スゴロクは出発したんですよね、うん。
舞台で実際のお客さんの前で演じることというのは、マイクの前で声を当てることと、やっぱり大きく
全然違いますよね、はい。まず自分の前で物事を作れるっていうのは最高ですよね、
うん。
まあ相手との関わりが当然ありますけれども、洋画とかアニメーションはもう、洋画の場合は声に追っかけられ、アニメーションの場合は出来上がった絵に追っかけられてみたいなところがあって、その枠の中でしかできませんけども、舞台の場合は、最終的には時間は決まりますけど、はい、それまではもういくらでも戦えるわけじゃないですか。
うんうん、
で、積み上げたものを舞台に上げた時に、お客さんの反応っていうのが、いいも悪いも含めてもうもろに来ますから、うん、これが、もうこの快感がたまんないですね。うん、
やっぱり一番その仕掛けたこととか演じたことに対してもうとにかくダイレクトで反応がある、はいはい、その手応え感、
ね、ああもう最高ですね、うん、変な言い方こう舞台でお金が稼げて生活できるんだったら、うん、僕は舞台が一番やりたいですね、うん、ぐらい魅力がありますね、うんうん、はい、
やっぱりライブって違いますよね。
そうですね、
実写の映像ともまた違う、はい、お客さんが生でそこにいる
だと思いますね、うん、はい、
劇団スゴロクの場合は、尾形さん、ご自身も、ご自身の研鑽という側面もあったと思うんですが、はいはい、若い皆さんと一緒にやっていこうという思いもあったと思うんですけど、
はいはい、みんなが成長して、まあ結果的には、マスコミの方へどんどん出ていってっていうのが、願望としてはあったんですけど、営業をほとんどしてませんでしたから、うん、誰も世に出せずにっていうかですね、何かまあ、声の仕事やったりしてますけど、今、ドラえもんの水田わさびも、劇団にもいたんですよ。
あ、そうですか。
まあ、ああやって世の中出ていった子もいますけど、うんうん、まあ、映像で売れたのは一人もいないですね、多分。
お芝居は皆さんまだお続けにならない？
まだやってますね。僕退いた後も、スゴロクはまだぼちぼちやってますね、うん。いや、面白いですよ。もう、僕は大衆演劇大好きで、いわゆる土佐回りと言われてる、はい、お芝居がある、うん、ね、はい、分野がありますけど、はい、その部分をちょっと勉強したくて、その部分と進撃の部分と、こうコラボして作ったのが劇団スゴロクなんですけど、うん、結構それがお客さんに人気出てですね、ミニ歌謡ショーみたいなで、なぜか女方の歌を歌うっていう。
なるほど、
はい。バックショットはすごいっていう。あ、なんだあの綺麗な人はって振り向くと私だったりっていう。
なるほど。
そういうのでお客が引っ込めとかってお金投げたり、テープ投げたりするのが楽しくて。
なるほど。
やってました。
その時は演出とか、はい、脚本、台本、戯曲とか。
書いたり演出したりもしましたね。はい。もう当時はもうやっぱり、うん、その作家に頼むだけの余裕もなかったりして、うん、自分でやっぱりこういうものやりたいなって、ね、いろいろ山本周五郎さんの本なんか読んで、はい、ああ、こういう話いいなって言って、それをモチーフだけいただいて、自分流に作品作ったりとか、うんうん、いろいろやりましたよね。
はい、今もまあ、その劇団スゴロクからは退かれたかもしれないですけど、はいはい、そういった活動は続けたいという思いもあるんですか？
そうですね。もう、あんな魅力にあるものはやっぱりやめたくないですよね。うちの奥さんはずっと反対なんですけど。
あ、ね、そうですか。
でもそれはもう僕にとっては本当に、そこがあったから今があるというふうに思ってますので。それでまあ、念願の親が九州の方では俳句の俳人なんですよ。それでちょっと田舎の方のお寺に区費なんか立ったりしてるもんですから。その親父がもう大友息子で、それの、に連れ添ったお袋の話、お雪というのを作って、お芝居にしたんです、うん。まあ、親が生きてる間にそれ作って、見せることができてよかったですね。もう、最高の親孝行できたかなと思ってますけど、うん、もう、すごろくの中でも、一番やっぱり名作というふうに、未だに言われてますけど、うん、はい。まあ、そんなこんなで、はい、舞台はいいです。
なんかすごくいい話の後にこういうのを聞くのもどうかと思うんですけど、ダジャレについてもちょっとお伺いできればな、などと思っておりますが。
結構いいジョークもあるんですけど、なぜか世間的にはダジャレですよね。
そうですね。はい。アドリブのお話も先ほど出てましたけど、はい、日常会話でも割とこう、
そうですよね。
はい。出されておられるかと思うんですが、うんうん、ダジャレはやっぱりこう、努めてやろうとしてるのかも、出てきちゃうもんなのかどうなんですか？
まあまあ、あえて作ろうとしてる場合もありますけど、うん、その瞬間に出る場合もありますよね。なんかそういうラフな環境にいるときは、狙ってはいないんですけど、うん、なんか、あってこう会話の途中で、あ、これ面白いなと思ったら、チャンスで狙いますよね、うん。どこで仕掛けるかっていう、ね。
なるほど、
うん。うん。それとかもう、ちょっとさ、年取ったら、なかなか肉体が動かなくなっちゃうんで、トイレにしょっちゅう行きたいんだけど、体がすっと動かないんだよってね。うん、その時ね、号令かけるといいんだよって、尿意ドンって言って、ね、それでパッとその勢いで行くんだみたいな話をしたりとかですね。
なるほど。なるほど。
なるほど。まあ、いろいろ、うん、考えてます。そういうの、なんか記録を取った方がいいんじゃないかと思うぐらい、一個取ってないんですよね、記録をね。
なかなか取ろうと思っても取りにくいかもしれないですけど。
大型のダジャレ集じゃないけどね、はい、そういうのをこう。これからでも多分仕掛けるかもわかんないですけど、要するに、もし僕何かあってこう、はい、まあお葬式とかなんかあるとするの、うん、その時はずっとダジャレが流れてるっていう、泣くというよりも笑ってもらいたいっていう。
なるほど。
そんな願望が
ある。なるほど。はい、なるほど。まあ舞台の反応も含めてなのかもしれないんですけど、はい、笑ってもらうっていう反応は。
大好きですよね、うん。もう一番いいんじゃないですか、うん、ねえ。いやもう当然日常でみんないろんな苦しみや悲しみ味わってますからね、うん。やっぱり舞台に来た時に思い切り笑っていただいて、なんてスッキリしてって帰っていただく方が、もうほんの瞬間、例えば2時間しかないかもわかんないけど、その2時間の中に幸せをこう、うん、感じてもらいたいなっていう。
う
ん、はい。ただまた、ああ、もうまた次も来ようっていうふうに思ってもらえればね。うん、
そうですね。
それでまあ来た時にはいい意味で裏切るって、前回こうだったからまたこうに違いないっていうところがあるとするならば、そういうものもちょっとこうアレンジしていい意味で裏切っていくっていう、うん、そういうパターンですかね、
うん、
もうキタキタオヤジの格好で出たこともありますから、ね、
本当ですか。
あのまんまのコスプレで今でもあります、まだうちに。
あ、
ご要望があればいつでも。
本当ですか。それもすごいですね。
すごいですね。
もっともっとお話が楽しいので伺っていきたいのですが、そろそろちょっと、
時間ってきますよね、やっぱり、ね。
そうなんですね。なんか寂しいことになんですが、ちょっと最後二つ、お話をお伺いしたいなと思っています。一つは、こうやって40年以上舞台も含めてですが、声優のお仕事を多分メインでやっておられると思いますが、はい、声優のお仕事に就いたことを 今、改めてどのように感じてらっしゃいますでしょうか。
あ、でも、やっぱり幸せだったなと思いますよね。まあ、基本的には映像の俳優をなりたかったんですけど、まあ、それになれはしませんでしたが、舞台もやれたし、そのアニメってとっても素敵なお仕事にもついて、自分の人生をいろいろ見直すこともできたりとか、人にいろいろこう、まあ、与えたらオーバーですけど、そういうコラボもできたり、コミュニケーションできたりっていうようなことがあって、こんな素敵な人生はなかったなっていうのを思います。だからさらにもっと先を狙うかなっていうね。うん、まだここで終わりたくないっていう欲望があります。はい。
二つ目がまさにそこなんですが、緒方さんが狙うもっと先とは、どんなチャレンジをしていきたいですか。はい、
まあ、映像の世界でどこまで自分が、大の仲良しのキートンさんはこの間2時間ドラマでいい役やってましたんでね、はい、ちょっと先を越されてる感じがありますから、うん、追っかけたいですね。うん、あの人はマラソンもやりますから逃げ足早いかもわかんないです。
なるほど。映像の世界、そしてまあ、舞台もですね。
はい、はい。まあ、もう体ともそうなんですけど。まあ、バラエティなんかも、もしか出たらどうなるんだろうというのを、自分が分かってないですから、その世界がね。うんうん、だから、いろいろまだチャレンジすることいっぱいあって、楽しいです。
もう一つだけ最後に。
どうぞ。
多分、まあ、声優を目指していらっしゃる方とか、うん、そういうその方も、緒方さんがお話になるっていうんで聞いてくださる方もいるんじゃないかと思うんですが、はい、まあ、若い、これから、その、まあ、社会に出てったりとか、うんうん、自分の夢を追いかけていくような方に、何かメッセージをいただけないでしょうか。
まあ、失敗を恐れたらもう先進みませんので、まだやり直しはもう何回も聞きますからね。思い切ってやっぱやりたいことをやって、それでそこから学んで、次へステップで上がっていくというか、まあ、もし声優になりたいという人がいるんだったらば、現実を見て勉強したが一番いいですね。学校に通って教材もらってそれを練習するだけでは足りませんので、世間にヒントがいっぱい落っこちてますから、世間を勉強した方がいいと思います。
はい。ね、
やっぱり人を学ぶっていうことが一番大きいと思います。
緒方さん、2回にわたりまして、本当に貴重なお話をありがとうございます。
とんでもないです。まだまだね。
はい。大変してながら大先輩がこれからも前に向かって進んでいく姿を希望に見ながら私たちも頑張って走っていきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
緒方健一さん、どうもありがとうございました。ダジャレを交えつつ、この中にもいつもチャレンジされているところが今回のお話からとても伝わってきました。本当にいいお話を聞かせていただいてありがとうございました。
いや本当にかっこいいですよね。
はい、本当にかっこいいですね。ああいう風に年齢を重ねて仕事をしたいなと思います。う
ん、本当です。私たちは直接お会いしてお話を伺ったんですが、ご本人のお姿も本当にかっこいいんですけれども、そのベースにある仕事への姿勢というのが本当にこうにじみ出てくるお人柄で、とてもいいお話を伺うことができました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。次回第9回も素敵なゲストをお招きします。どうぞお楽しみに。
それでは皆さん、さようなら。